どうもガルです。
ミソです。
今週は2018年の第21-22合併号の週刊少年ジャンプを読んでいくんですが、今週久々に録音を、失敗というか、まあいろいろありません。
はい、
録音したファイルを、誤って消去するような形になってしまったので、これで2週目2回目を撮っていきたいと思いますので、あまり時間をかけずに、早めに早めに1時間程度を目指す形で進めていこうと思います。ということで、表紙に関してもすで、に1回話した内容をなぞるような形になったり、逆に何か今回新しく出てきたりする話題いろいろあるとは思いますが、いろいろ交えまして、今回表紙、に関しましては合併号なので、各キャラクターの集合表紙となっていました。各キャラクターが別の作品の主人公の衣装コスチュームを身にまとうような、そういった入れ替わり要素のある集合絵となっておりました。
いや、そうですね。炭治郎くんとか、ゆうなさんの衣装着てるのは面白かったですね。
あえて小柄くんではなくて、ゆうなさんの方の格好という形で、まあ作品のモチーフにちなんだものではありました。あとはまあ新連載組が3人、ノアズノーツ、ジガ、あと呪術廻戦がそれぞれ新連載中で持ち回りというのが、何か、ベテランと絡むよりも無難な方向性でよかったなと思いました。
そうですね。あとは銀玉がこれが、僕たちが勉強ができないと気づくまでにすごい時間かかったけど、
保健体育というキャラクターのコスチュームではなくて勉強という要素のみを抽出した形だったので、ちょっとこれだけ方向性が違いました。
そう
ですね、といった形でリコピンのふんどしですとか、逆にリコピン着ぐるみのロボくんなんかはなかなか思い切った感じの印象的な一枚で、各キャラクターかなりしっかり描かれていそうなのに、表紙で、重ね合わせた都合上だいぶ切れてしまっている部分があるので残念だなと思ったら、こちら、1000名様にプレゼントという形の、企画がありまして、可能な限り全身見えるようにした配置した形でのクリアファイル、プレゼントしますという企画がありましたので、大変、いいなと思います。見てみたいなと思います。といった形で、他おまけプレゼントやらカードやらに関しましては、まあいろいろありましたということで、内容に入りますと、関東カラーに関しましては今週、池サニー号混迷のホールケーキアイランド編最終局関東カラーのワンピースとなっていました。扉絵は、お菓子の軍団と戦うスイーツバスターズのルフィたちという形でした。
そうですね、ゴーストバスターズのパロディですね。
はい、ということでゴーストバスターズ風のルフィたちで、ルフィはあくまで殴ってるからゴーストバスターズ感なかったですが、ちゃんとウソップが背中に担いだ何かのバックパックから、コードの伸びている銃器めいた何かを構えていたりするあたりで、ちゃんとゴーストバスターズ感あったなという感じがしました。ゴーストバスターズもまあスイーツをバスターズする話ですからね。
まあそうだね、最終的にはね。
最終的なボスはマシュマロマンでしたから、そういった点でも何かつながりが感じられます。普段の宴会とは違った良さがありました。では内容としましては、第902話ということで、ルフィたちは逃げ出しました。そしてジェルマやら、ジンベイさんたちやらのものにマムがやってきました。料理作りますという展開でした。
いやー、マム編終了ですけれども、で、いや、まさかジェルマさんとか、あの、ジンベイさんたちが、こう、なんでしょう、最後は描かれないのはちょっと意外でしたね。
まあ、マムがやってきて、来訪は大の締めという形で、次登場した際には寿命に関する何かもあるのかなとか、不吉なことをいろいろと思わせる、まあ、再登場につながっていく、先々が気になるような終わり方になっていました。
まあそうだね、死んでも死ぬなって言ってるから、死ぬことはないにしても、すげえ不安残るよね。
そうですね、寿命残りわずかみたいな展開もあったかもしれませんからね。
うん。まあまあでもね、そういった終わりだけれども、最後はね、こうやってね、あの、飯を食って終わるっていうのは良かったですね。こう、やっぱり、展開が展開だけにね、宴会をやっちゃうと、こう、違う気がするからね。だけど、明日に向かって飯を食うっていう終わり方にするのは、実にこう、ワンピースらしいね、いい、こう、締めだったと思いますよね。
はいはい。なので、本当にエピソード区切りのところで宴会するっていういつものパターン、それに置き換わる形で言えば、まあ、確かに食事という宴会するわけにはいかない、あくまで配送に近い状態なんで、宴会ではなく飯というのもありますし、あとは、この作品、今回のエピソード自体がサンジという国庫をめぐる話だったので、で、サンジの、自分の身の置き方、自分の、位置づけというのをどこに置くかというときに、それに生みの親、実の親とかと、いろいろと対立したり、なんだりなんだりっていうエピソードの締めとしては、このオーナーゼフと同じところ、同じメンタリティ、しっかりと今受け継いでいる自分自身というところに立ち返ってくるという形でも、見事にその回帰する感じのエピソード区切り、締めになったような感じがいたします。
そうですね、良かったですね。あとは、やっぱプリンちゃんが良かったですね。はい、やっぱプリンちゃんのこの、プリンちゃんはやっぱりこのね、サンジにキスしたっていう記憶を奪ったっていうことで、蹴りつきましたからね。
はいはいはい。
いや、はい、いいですよ。これだから、これ切ない感じですし、もうプリンちゃんがね、この後も俺サンジの夢でもいいんじゃないかなって思ってますけど、ってい
う。本当にこの最後の、送り出し方によって、ヒロイン力。逆にここで変にいい感じで分かれたら、それはそれでこのエピソード限りのゲストヒロインという、そういう雰囲気も出てしまったかもしれませんが、ちゃんとここでぐっと一歩下がって、サンジさんを送り出すために悲しい思いをしてってなると、やっぱり再登場時には結ばれてほしいなと思うぐらいの、最後にサンジの嫁力を高めた感じの別れとなりました。
そうですね。そして嫁力といえば妹力ですよ、妹力って、ね。はい、はい。 いやー、まさかブルレさん、本当にすげえ、最妹じゃないですかっていう。
でも僕らが、ブルレさんが妹力を発揮するのを期待ということを、まあ、冗談半分とは言いませんが、1割冗談くらいで言っていたのが見事に叶えられましたからね。
いや、そうですね。いや、ちゃんとね、この片栗さんの口のことも知っていたし、この片栗さんが背中をつけないっていうね、エピソードは、実はブルレちゃんが関連したんだっていうところで、さらに上がりましたからね、妹力っていう。
はいはいはい。それに関しては本当に、片栗さんのある種人間的な弱点とか、その欠点、ルフィに対してちゃんと負けるにふさわしいキャラクター付けとして、その、自分の自尊心、見栄を張っているというところが出てきて、それがある種欠点として描かれていたのが、今回のブルレさんの回想で、実はそれも家族を守るため、妹たちを守るため、に、その、強がる必要があったんだっていう点で、その、一旦弱点として描かれたところもちゃんと上げてきましたからね、格を。
そうだね、かっこいいよね。
そういう意味で、ちゃんとキャラクターの上げにつながる形の、この回想使いはさすが小田先生だなという、見事な回想使いだなという感じのエピソードでした。
ですね。いや、まあなんでね、本当に、やっぱちょっと気になる点はあるけれども、本当、ビッグマム編、いい終わり方だったと思いますね。
はい、それぞれ、このキャラクター、この展開、果たして次再登場するときはどうなるんだろうといったような、いろいろと伏線も敷いた上で、先々の展開気になるようなエピソードとなりました。では、続きましてが、配給の299話内容としましては、みんな頑張ってます。まあ、それぞれ強みを発揮するんですが、最終的には影山くんすげえという展開でした。
そうですね。いや、相変わらずね、僕はこの、カラスの対猫もね、お互いがお互い褒め合ってる感じ。はいはいはい、特に冒頭とかで、ヤクさんのこのトスとかをね、野安さんがね、こう、ピキーンって見てる感じとかね、こういうやっぱ雰囲気好きなんですよね。
いや、そうですね。確かにここら辺の、各キャラクター、相手の、プレイに好感、好印象というか、ニヤッとしたり、ニコッとしたり、っていった、こういった各キャラクター、各チーム同士の反応っていうのは、すごいほっこりするものがありますからね。
そうですね。そして、まあ、ほんと今週はね、猫場がやっぱりこの、ね、緻密に積み重ねていって、カウンターをしてくるチームだっていったところで、このカラス度がね、ほんと、影山くんと日向くんの、本当に力技だけでカウンター仕掛けてくるっていうところで、改めて、カラスの凄さをね、ねじ込んでくるっていうのは、すごい良かったですよね。
はいはい、このところは、ちゃんと猫間のそのプレイ、ブロックと、レシーブがすごい連携した形で、プレイしづらい、見事にシステマチックな防御だっていうのを、一話の中で同じような形式、二度繰り返すことによって、すごく印象深く、植え付けた後で、それとは明らかな差のある、カラスの側の、この変人速攻、パシンと見せる形で見事に抑揚が効いて強調されて、そしてやっぱ影山くんやべえってなりましたからね。
いや、そうですね。このね、解説のヘビの人のね、このリアクションとかも面白いですからね。
はいはいはい。いちいちこの野蛇の方の、解説しながらすごい嫌そうな顔するところがすごく好印象ですからね。
そうなんだね。いや、この後もなんかリアクション探検楽しみですねっていう感じですね。
はいはいはい。いや、本当にどんどん、今回は解説生、あかねちゃんとかも含めて、その解説生の反応それぞれ楽しみですよ。
そうですね。お互いにお互いの良さを知ってるだけにねっていうね。
はいはいはい。という形でとりあえず、まあいろいろとキャラクター、ピックアップ、フィーチャーされてきましたが、今回影山くんが取り上げられて影山やべえということで、ね、猫間がどう影山くんを攻略してくるか、その攻略をどう乗り越えるかといった、そのお互いの強みの応酬のようなものを、これからも展開されそうなので楽しみです。
はい、
では続きましてが、ドクターストーンの第55話内容としましては、千空くん、マグマさん、グロムくんが、洞窟に鉱物採集に行ったら、マグマさんが千空くんを助ける形で落ちるのを千空くん一緒に落ちたんですが、何か科学の力、水の力、そういったので、脱出だ、マグマさんも協力してくれた、やったという展開でした。
いや、もうマグマさんのツンデレ完成だっていう感じですね。
まあ、今回は完全にツンデレでしたね。
いや、そうですね。最初やっぱりこの、僕が落とした時に、なんだろう。やっぱマグマさん裏切ったのかなっていう気持ちもちょっとあったんですけどもね。やっぱよくよく見るとね、ほんと、落ちそうなところを助けてるっていう印象でしたし、その後の展開もね、千空くんを手を離せるために、あえてこう、敵対するような態度を取ってるっていうのが見て取れたんでね。やっぱマグマさん出れててよかったって思いましたね。
まあそうですね。なのでその点、まあ明らかに千空くんを助けるためということで千空くんを認めてるような感じなんで、あくまでここで、今回のお話で心が動いて揺れ動いて何が変わったかって言ったら、千空くんを認めるというよりかは、おそらく千空くんに圧倒されることによって自尊心を失っていたマグマさん、ちょっと卑下するような形になっていたマグマさんが、この千空くんの多様性肯定の発言、そして実際の協力関係、連携プレイによって、自分も必要なんだ、自分もこの社会で役に立っていけるんだ、頑張っていけるんだっていう、ある種の、 自負心、自立心、あの、承認欲求を満たすような、というか、まあ、社会への貢献性みたいな、あの、嫌われる勇気みたいな、アドラー心理学みたいな、ああいった感じでの、自己肯定に至ったっていうところが、まあ、マグマさんの今回の変化、それによって、千空君としっかりとその結びつけた絆が生まれたっていう感じの展開でしたね。
そうですね。しかし、そうなってくるとね、この冒頭のね、源さんのこれは何だったんだろうっていうのはちょっと気になりますよね。
はい、ということでマグマさんにだけこっそりと何か言っている、そして千空くんが言った後に何か陰謀を巡らせているっていうあたりに関して、今週のこの、マグマさんのある種心変わりというか変化にその源さんの発言が絡むのかと思いきや、そこが絡みませんでしたからね。
そうなんですね。
そういう意味で言ったら個人的にはこの村で巡らせている陰謀の方に関わってくるんじゃないかな。でそれに関しては千空くんがいるときはできない秘密のお話ということで言ったら、やっぱりサプライズ、千空くんに対するサプライズは何か、まあ、サプライズバースデーが一番わかりやすいから。
まあ、確かに前回で、生まれてきてから何時みたいな話出たけどねっていう。
という年齢話があったなと、実際数えてないんで、実際何かちなんだ数字なのかどうかは今わからない状態で話してしまっていますが、まあ、今何歳だろうみたいな話が前回あったことも考えると、やっぱり隠れてコソコソ準備することって言ったらサプライズパーティーで、マグマさんに対することでも、その千空君をより驚かせるための何かタイミングの示唆というか、合図の打ち合わせみたいな、そういった何かちょっと裏を巡らせるような、そういった発言だったのかなというあたりをちょっと期待しております。
そうですね。なんかやっぱりね、ここでゲンさん裏切ったらやっぱ悲しいですからね。
はいはい。さすがにそれはないとは思ってますけどね。
まあね、俺もですよ。やっぱゲンさんはもはやね、相棒ですからね、相棒って。
いや、信頼感ありますよ。
うん。いや、もうだからね、本当千空くんはいっぱい相棒いますけれどもね、本当に、現代人の相棒ですからねっていう。
はいはいはい。
あれ、タイジュくんはって話だけど。
まあまあ、タイジュくんは親友キャラですけど、まあゲンさんに関してもちょっとした対等感がありますからね。
うん。
ある種の対等さ、あと知識の共有においてそのお互い分かり合ってる感とか、そういった点ですごくいい感じのサイドキック感はありますからね。
そうだね。
狂言回しでもありますし、解説役、リアクション役としても優秀だなという感じです。あとは今回はクロム君も相棒として活躍しましたからね。
そうですね。本当に、僕はこのクロム君がアイデアを出して、千空君がそれを科学的で、こうなんだろう、固めるっていう展開が好きなんでね。いや、満足いく展開でしたね。
はい、そういった感じできちんと全員参加の形にはなっていました。あとはこのマグマさんに対して語られた、ある種の多様性の、多様性を肯定するような科学の思想という、それぞれ役割分担してということに関して言えば、やっぱり、つかささん側の先民思想に対しては、やっぱり、千空君の立場は何かといったら、この多様性肯定こそが先民思想に対する対立軸ではありますので、まあ、それがはっきり示されたなということを考えると、そういえば先週の、ドクターストーンの表紙とかで、何か、つかささんがすごい仲間ポジションに描かれているみたいな話題をしましたが、その時。よくよく考えると、つかささんは全然まあ、最終的に千空君側が何らかの思想的勝利を達成するんであれば、まあ、味方化するっていう展開は全然ありますからね。
まあ、そうだね。まあ、共通の敵が出れば、切ればっていう感じで、
は
い。
まあ、現状、むっちゃ人殺しではあるんですが、つかささん。人殺しではあるんですが、でもまあ、その辺に関してもジャンプシステムに乗っ取れば全然味方感もおかしくないですし、まあ、そういった今後の展開も考えさせられるようなテーマの、事前の布石になり得るような展開だったかなとか思ったりもしました。では続きましてが、僕たちは勉強ができないの第60話、内容としましては、アシュミー先輩、ナユキ君がぶつかって怪我しちゃったんで、それを、補うためにエロいことしますという展開でした。
いや、まあ今週もアシュミー先輩のこのからかいモードとこのデレモードのシャオリーが効いててキュンキュンしましたねって。
デレ、まあまあそうですね。逆に成幸君に強く来られるとちょっとうろたえてしまうというところが良かったですね。
いや、良かったですね。いや、本当にこのギャップこそこのアシュミー先輩のいいところだと思うんでね。
はいはいはい。
だけどやっぱ最終的にはね、このちょっとね、こう、いい雰囲気のやつも最後やっぱね、このからかいモードに戻るっていうね。
はいはい、は
い。いや、ここ好きなんですよね。いや、だから本当に良かったですよ。アシュミー先輩会としては大満足ですよっていう。
まあそうですね。ちゃんと先輩として、その、からかい、強がり、そして、うろたえるという、ギャップもコインでのキャラクター性すべて出し切る感じの展開でした。ちゃんと、メイド要素っていうのもしっかり入れ込んできますね。
そうだね。
あとはお父さんの前で、このアーンをするっていうことに関して、食事をアーンするっていうのに関して、スプーンでどうこうとかそういうことではなくて、そうめんを、こう、強に浸したところを口元に持っていって、チュルンと吸わせるという、その、アーンの中でも、そうめんチュルンっていうのは、またこれはこれで一際だなと思いましたね。いや、ちょっとこれは大変参考になりましたよ。
なるほどね。まあ確かにちょっとね、こう、戦場的で良かったですよね。はいはいはい、クイックイってやるところも良かったですね。
で、まあ、最後のところでは、その、成幸くんが背中拭くのに対して、痛いもっと優しくしろ、みたいなことを言ってお父さんが感涙したりしますが、この点、さすがにここまでやらせるとお父さんがちょっと可哀想になってきますね。
そうだね。正体というか、ネタがバレた時にね。
ちょっとここまで進展させてしまうとお父さん可哀想だな。もともとは、お父さんが娘、アシュミ先輩をちょっと束縛するところがあるから、まあ、考え方否定するところがあるから、それを説得するために生まれた偽恋関係ではありますが、だからお父さんに責任がないとも言いませんが、でもやっぱりここまで喜ばれるとちょっと申し訳ない気持ちになってくるんで、解決するときは、なんかいい感じに、なゆきくん、お父さんも幸せにしてあげてほしいなと思いますね。
いやそうですね。ていうか別に、アシュビ先輩やればいいんじゃないですか。
そこはまあ、いろいろと、あれですからね。
いや、あれですかね。
ふみのちゃんの親子関係も修復してあげてほしいですね。
そうだね。
まあ、いろいろとこれからです。
はい、
では続きまして、僕の開かれ宮の第180話、内容としましては、デク君、ジェントルさん倒したんで、ジェントルさんは、ラブラバちゃんの罪を軽くするために自首しますという展開でした。
てか、遊泳教師陣怖すぎじゃないですか。
特にエクトプラズムさんが、悪役が押してますからね。
そうなんで、ね、多人数で来られると本当に戦隊もののショッカーの悪役かみたいな感じになるからね。
はいはい。なかなか威圧感のある感じ。あくまでジェントルさん目線を感じさせる描き方がされていました。
そうですね。そしてまあ本当にアクションシーンもすごい今週良かったですし、でも何より心に来たのはこのラブラファちゃんの涙ですね。
はいはいはい。
もうなんだろう、本当にやってることはね、犯罪者というかね、自分勝手もいいところなんだけど、でも本当に必死さ伝わってくるんでね、うわーってラブラファちゃん、で、どうなっちゃうだろうって思ったけど、そこを最後はジェントルさんがね、ちゃんと理解して包んであげたっていうところに関しては、すごい良かったですね。
まあそうですね。本当に誰かのためにという心根に関して言えば、明らかにもうヒーローに近いものがあるけれど、行っていることが完全に悪であるという、そこに関しては、どうしたって矛盾を抱えているところでは、というか問題を抱えているところではあったので、今回ラブラバちゃんを巻き込んだことによって、ラブラバちゃんが何か不幸になってしまうのではと、そこに危惧する、そこに責任を感じるという点で、ちゃんとその問題点と向き合いましたから、ジェントルさん。それに対して自首して、で、ラブちゃんに対してどういうものを残すのか、どういう扱いをするのかとかで、その思想的決着っていうのがどういった方向になるのか、どんないい話が待っているのかは大変期待しております。
そうですね。
いや、まあ、心変わりに関して、あくまでバトルの決着、デフの力づくっていう決着になってしまった考えるところは、もっと多彩な展開があってもよかったのになという口調さはやっぱりちょっと残ったりしますが、まあ、この後実施した後で、その先で何かもうちょっとデフ君サイド、UA サイド、A 組サイドなどとの絡みもあるかもしれないので、まだ今後のその決着のつき方という点に大変期待しております。
はい。
では続きまして、ジャンプコミック発刊絶賛発売中、仮庭編クライマックス大人気の霊センターカラーの約束のネバーランドでした。センターカラーは溺れるエマちゃんたち、仮庭ごと落ちていくというような、そういった一枚でした。
いや、なんか、不幸だ。未来を連想させますねっていう。
はいはい。不吉さ、追い詰められている感、などを感じさせる一枚。エマちゃんだけが水面から顔を出してあがいていました。そして、色使いなどを相変わらずいいな、素晴らしい色彩だなと思わせるセンターカラーでした。で、内容としましては、第84話ということで、バイヨンさんやろうとして、なんとか、ね、倒せそうになるんですが、オリバー君は道連れにやられちゃったっぽいですという展開でした。
そうですね、もうザックさんとオリバーさん合唱っていう感じですね。
はいはいはい。
いやー、ザックさんやっぱ死んでましたね、これは。
まあ、死んでてもおかしくないとか、ダメそうな感じですね。
でもこれで生きてたら、バイオンさんのせっかく上がった格がどんどん下がっていくんだけどっていう。
はいはいはい。まあまあ、やられてるとは思います。
しかしながらね、本当に今週に関しては、バイオンさんが本当になんだろう、ある種理解できるくらいの人間臭さを出すんでね、そこは結構びっくりだったんですよね。は
い
は
い、まあまあ、そうなんですよね。やっぱり、ひどいこと、残酷なことではありますけれど、そこにある種、戦士の思想的なものではないですけれど、ちょっと高潔さみたいなものが重なってきたりとか、まあ上とかに関してもすごい真摯に受け止めたり、正面から受け止めたりとか、人間臭いところとか、そういった点で確かにバイオンさん、まあ、今回のエピソードを通して敵側に関しては全般的にそうですけど、やっぱりすごく人間的に描かれてますからね。
うん、
そういう意味で、まあやっぱり今後の展開に必要な何か、エマちゃんの前に提示された、果たしてこの約束をこのまま、守ったまま脱出するのか、それとも約束をなくして昔の借り借られる関係に戻るのか、そうじゃなければ第三の道はという、その示された謎の第三の道に至る、その流れに繋がっていくような、そういったものがこの鬼の描かれ方にはあるのかなと、繋がっていくのかなと思ったりもしております。
そうですね。まあ本当にだからこれに関しては結構まあ諸刃の剣なところもあるんでね。まあ僕としては期待半分、不安半分なんですけれども、まあ、ね、本当に、白井海洋先生で、ね、泉ポスカ先生、両方ともね、はい、すごいです、ね。ちゃんと面白くしてくれますから、信頼感もありますから、いや、ちゃんと、なんか、 結論を出してくれたらなっていう信頼感はありますよね。
いや、そうですね。といったあたりで、この、鬼の描かれ方等々、そして、こちら、カリニア側も人が死んでいくということに対して、それに対してどういった、リアクションを返していくのか、などなど、いろいろと大変気になります。では続きまして、鬼滅の刃の第107話、内容としましては、玄弥さん銃で相手の首吹っ飛ばして刀でも切ったりとかもするんですけれど、4人に分かれて、それぞれ能力使ってきてやばいです。炭治郎くんもバラバラになって、そして、時藤さんは、襲われてる子供を見捨てて、重要じゃないからって見捨てていこうとするんですが、炭治郎くんの言葉を思い出して助けに入りますという展開でした。
いやー、ハンテングさん、やばすぎ、怖すぎでしょっていう。
いやー、増えましたね。
増えましたね。まあ予想通り喜怒哀楽でしたけれども。
はいはいはい。
いやでも本当にな、そこだけだってもまだね、全然強さが減ってる感じしないし、切ったね、喜びさんが足のところからもう復活で顔が出るところからギョッてしましたからねっていう。
そうなんですよね。足、自分を掴む足を足首切って炭治郎くんが逃れたら、その足に絡みついてる足首だけが再生して顔ができてるという、これもまた分裂しそう。4体以上になるかもっていう感じになってますからね。
まあでも、足のね、ところの顔がやっぱ喜びだから、さすがに喜怒哀楽までなのかなとは思いますけどね。
まあ、かもとは思いますが、まだ読めない状態。とにかくこの再生力に関してはすごいんで、どういった形で、その、急所を探すか、急所はどこなのか、などなど、大変バトルのギミックも気になってきます。
そうですね。そして、まあ、時藤さんの方はどうやらこれあれですか、ギョッコさんが出した鬼っぽいですね、相手今してるのはっていう。
まあ、術で生み出した化け物みたいですね。
そうですね。ということは、鬼やっぱ勢力多すぎじゃないですかね。
確かに、鬼以外にもこういった雑魚をたくさん作れるっていうことを考えたら、大変人手が足りない状態にはなっていきますね。
だから、柱もう一人くらい欲しかいですかっていう、最低でも。
煉獄さんが車両何両も、みんな乗客を襲われているっていう時に、何両も一人でバババッと助けたりっていうこともありましたが、やっぱり、規模感が違いますからね。
そうだね。
そういった意味で人手が足りない、やっぱり悲劇防ぎきれないような、そんな不吉な感じもしたりはしますが、まあその中でも時藤さん、人、子供を助けるという形でちょっと変化が示されました。
いや、そうですね。これは結構意外だったんですよね。なんか、まあ確かに炭治郎くんのその言葉に反応するっていう伏線みたいなのはありましたけど、本当にそこが時藤さんの何を刺激したのかっていうのは、まあ来週の引きになってますからね。はいはい。気になりますよね。
まあそうなんですよね。その辺の細かいところ、何を考えていたのか、もともと時藤さんの中にこの人のために何かをするのは自分のためみたいな考え方や言葉が、もともと何らかの形ですでに時藤さんの中にあって、それが刺激されたのかとか、まあどうなのか、事情に関してはいずれ後々明かされるのかなとは思っていますが、とりあえず今週だけで言えば、この炭治郎くんの言葉を思い出し、今までやってこなかった弱い人を助けるという、そういった行動に目覚めるという、この、やっぱり主人公が他人を改心させる、他人に影響を及ぼすっていうのは僕は少年漫画の、カタルシスの一つだと思ってますから。そういう意味で言ったら、この炭治郎くんが時藤さんに影響を及ぼして、それがいい方向に、出ているという、この展開に関しては、グッとくるものがありますよ。
そうですね。いや、だから、かっけ、ね、やっぱ、時藤さん、変わった時藤さん、かっけえなって思いますからね。はい、いや、期待ですよっていう。
いや、表情が、今まで全く表情のないところだったのが、こう、最後、キリッと眉を寄せるような、眉を釣り上げるような形になりましたので、このキリッ顔からどういった活躍を見せるのか、本当の実力はどうなのか、大変楽しみにしております。
そうですね。やられちゃった玄弥さんも、来週はきっとかっこいいとこ見せてくれますよねっていう。
ああ、玄弥さん、腹貫かれてますけど、まあ、明らかに死んでないでしょうからね。
そうだね。あの、歯が再生したとかのフラグもありますからね。
はいはい。この辺能力の一端が垣間見えるんじゃないかといった点も楽しみです。では続きましてが、初撃の相馬の第260話、内容としましては、エリナ様の作ったのはフランス料理風の親子丼でした。相馬くんとの経験などを盛り込んだ、ゲソピーなどを盛り込んだ料理でした。司さんたちがすごい勢いで美味しいっていうんで、あざみさんも食べようと思うんですが、この後さらに美味しくなるらしいですという展開でした。
いやーもうエリナ様がすげーいい笑顔でメインヒロインの格やばいっすね。
いやー本当にもう今週の描かれ方、表情、立ち振る舞いもそうですけど、そこに重なってくるのが相馬くんとの衝撃もであるのもそうですし、あとはゲソピーという第1話から続く相馬くんの持ちネタでもありますからね。
そうだね。
そういった意味でこの、料理にすべてこの連載1話から続いてきたシリーズ全体が貫かれているっていうことを感じさせるのも含めてのメインヒロイン力ですよ。
いやその通りなんですよね。いや本当にです。あの、あざみさんに対するトラウマもね、このあざみさんの言葉に対して、まあ料理は下で判断するものなのにって言って、ちょっと軽く流してるところからもね、いや、エリナ様の成長が感じられるんでね、いやー、メイン広いんですよっていう。
いや本当ですよ。ということで、まあそういった形で料理に関してもシリーズ全体を通してのクライマックスっていう、クライマックス感のある料理になってきましたから、それに対するあざみさんのリアクションがすごい楽しみですからね。
いや、そうだね。そこまで言うならいただくとしようかっていう。あざみさん本当に威厳がないから
ね。今週ちょっと僕の中でもあざみさんお茶目だなっていう感じがありましたね。
うん。まあまあだから、なんだろう、もうなんか本当に、すごいなんか3番目になってもいいなって思いますよっていう。
はいはいはい。
来週あたりっていう。
まあなんかやれやれみたいな、0点だ、食べずにもわかるみたいなことを言っておきながら、後々で、そこまで言うならいただくとしよう、ふうみたいな感じとかがすごいお茶目な感じでしたので、まあこれを踏まえた上でどういったリアクションをするのか、やっぱり今週の塚田さんたちの見開きのこの美味しいっていうコマ、単純な単なる脱ぎではありましたけど、やっぱり画面的な圧、迫力がありましたからね。
そうだね。
すげえっていう感じがありましたんで、これを超える、お肌けお授けみたいなものが見れるんじゃないかと楽しみですよ。
そうですね。まあ、会場上巻き込むやお授けをじゃあ見たいですねって。
そうですね。観客全員がもう順番に、端から順番に、うわーってババババババババって脱いでいくような、そんな。
角丸の漫画かよ。
そんな、まあ、角丸のゲーハーは最初から脱いでますから。いやまあそういったもうアニメはしそうな演出、エフェクトとかもやってくれたらいいなと期待しております。
はい。
では続きましてが読み切りです。春の大型連休にジャンプを放つ大型読み切り2連弾第1弾。トリコの島袋光俊先生最新作、衝撃の建築バトル読み切りセンターから55ページ、ビルドキングということで、内容としましては空気君というのがいろんな動物の巣とかを作って、いつは人間の家も作りたいと思って、人間が来たんで家を作ってあげたりとかするんですが、その空気君の住んでるのはアニマ建築みたいな命のある家で、それを狙って悪い奴がやってくるんですが、空気君も、立ち向かい、そしてアニマ建築も変形して、ぶっ飛ばしますという展開でした。
でもさすがシマブーっていう感じの少年漫画感溢れる読み切りでしたね。
そうですね。勢いがいいのと、画面が派手なのと、あと、ちゃんとキャラクターが、立ってる感じがするのが良かったですね。
良かったですね。主人公のクリ君もすごい良かったですね。
はいはいはい。
まっすぐな感じもそうですし、特にやっぱりこの、相手の攻撃を防御してる時に、家を作っていくっていうところはとんでもなかった。
そうですね。髪の毛が釘になるとか、なんだそれっていう、まあそれがアニマ工法なんでしょうけれど、ちゃんとバトルに建築を絡めるっていうのもやってますからね。
そうなんだよね。何度でも家を立ち上がるんだべーって。
はいはいはい。
どういう説得力だよって。これをこうちゃんと説得力として持たせるのがやっぱ島風の力技ですからね。
はいはいはい。あとは家が変形して戦うっていうあたりもちょっとビジュアル的な、何か魅力、インパクトを込めようっていうのも伝わってきますし、個人的にはロープレ伝説ヘポイという昔のアニメがありましたが、城が変形してロボットになるという。はいはい、あれをちょっと思い出したりもしましたけどね。
わあわあわあ、こういうのは結構男のロマンとかあるからね。
はいはい。ちょっと子供心を刺激するような感じがあるかなと思ったりしますよ。
そうですよ。 G ガンダムで言ったらね、オランダ代表ネーデルガンダムはみんな大好きですからね。
それはどうかと。あれを好きなのは真正面の子供じゃないと思いますけどね。
そうか。
印象的ではありますけど、あれ好きかって言われたら子供はどうでしょうっていう感じですが、まあ家が変形してロボットになるとかそういった感じで、ある種少年漫画に向くかどうかわからない題材を絵的に派手にしようという点で言えば、やっぱり、昔の重機人間ユンボル、特にウルジャに移籍する前の重機人間ユンボルとか思い出しますので、もう重機人間ユンボルの後を継ぐような作品になってくれたらいいなと思いますよ。
わあわあわあ、そうですね。もう連載じゃ、連載一直線ですかっていう。
そうですね。という。まあまあ、食に比べると、前回のトリコでシマブーが扱った食というテーマ、やはり衣食住と並び立てられるぐらいなんか生活感のある要素を見事にバトル漫画にしましたが、でもやっぱり食に比べると、まあ、あんまり直接的な喜びとか動機とか、そういった感じにはならないですからね、建築は。
そうですね。
その点ちょっとお話として持たせるのは食以上に難しいかなという感じはあるんですが、でもやっぱり、ユンボルは面白かったですからね。
ユンボル面白かったですかね。もっと連載してほしかったですよね、あれ。
まあ、あれはどう、僕も、小学生の頃以来出していなかったアンケートをユンボル始まったら出しましたからね。続いて欲しいと思って最後まで出しましたが、残念ながら、あれでしたが。いや、それくらい好きな作品でしたから、土木工事につながるような建築工法みたいな、寸法みたいな、そういった展開してくれたらいいなと思いますよ。
そうですね。
では続きましてが呪術廻戦の第8話、内容としましては、イタドリ君スクナさんに代わってスクナさん、イタドリ君を困らせようと相手の特急の人と、悪いことしようとするんですが、特急さんが襲いかかってくるんであっさり倒して、そして次は伏黒君を殺しますという展開でした。
いやーもう俺は正直スクナさん舐めててすいませんでしたっていう感じでしたね。
はいはい、今週のスクナさんの邪悪さはすごい魅力として映るぐらい邪悪さ良かったですね。
いや、ほんとですね。それまでやっぱり先生とかには簡単に乗されたりとか、イタドリ君に簡単に変わられたりとかして、あんまり強いイメージなかったんだけどね。いや、はいはいはい、今週は圧倒的でしたからね。
いやー、強さもすごい伝わってきましたし、この、お得意の、壁に埋め込む演出も良かったですね。
そうだね。
芥見先生お得意の壁に埋め込むっていう、この雑ながらちゃんときちっと並べた、子供が雑に並べた人形みたいな感じに手足もいて壁にきちっと並べる感じっていうのも邪悪さが感じられて、絵面的にも良かったですし、あとはこの、領域展開、福間水氏という術を使ったという、でっかいお社みたいなのが出てきて、結果それが切断系だったっていう、この感じもすごいおしゃれで良かったですよ。
そうだね。
いや、能力も各キャラクターそれぞれに能力の違いが絵的にも、そして能力の内容的にもちゃんと違いが、幅があるっていうのが絵的に伝わってきましたし、格っていうのも伝わってきましたし、かっこよかったですし、いや、本当に今週のスクナさんの活躍は大変見事でした。
よかったですね。そして何よりスクナさんがね、この頭のいい感じを出したのもよかったですからね。
はいはいはい。
冒頭のこの、これで振り出しに戻してやるっていうのは、こすいですからねっていう。
そうですね。まあ悪いやつでもありますし、本当に嫌な、的確に嫌なところをついてくる感じっていうので、ちゃんとその対等な、単純なただの悪役、悪者、悪者、怖悪党っていう感じではないですからね。
そうだね。
いや、ちゃんと悪人っていう感じが出てきて、大変、もう印象的ですし、その先々を、今後の行動を見てみたくなるようなキャラクターでしたよ、ちゃんと。
そうだよね。しかも最後はね、心臓を取り出して、タドリ君を人質にするっていう展開までやってきますからね。
はいはい、はい。
この辺なんかだって下手に戻られたらね、自分死んじゃうっていうところまでね、考えても結構クレイジーな選択だって思いますからね。
ああ、まあまあ、本人も言ってるように、まあこれはハッタリも込みでしょうけれど、他にやっぱり、分身はまだまだいるわけですからね。
そうだね。
今回3本目を飲みましたが、まだ残り17本ありますから、そういった意味で、俺が死んでも別にっていうのは、多少は本心も混ざってるかもしれませんし、そういう意味で言ったらやっぱり、虎杖君やべえっていう方が強いですからね。
そうなんだよね。本当にいやらしいよ、スクナさんっていうね。
いや、いやらしさですし、ということで、ここで1年生誰か1人死ぬという伏線が、虎杖君が心臓を取り出したことによって、うわ、虎杖君やべえ、逆に、伏黒君生き延びれるのか、などのといった、そういった、緊張感が大変満ち満ちております。
はい、
いや、伏黒くんが死んでしまって、虎杖くんの今後の動機づけになるのか、虎杖くんが自分の命を犠牲にするぐらいの覚醒を見せてくれるのか、大変楽しみにしております。では続きまして、ノアズノーツの第7話、内容としましては、未来ちゃんの背中にあざができちゃって、ノアさんは気にしなくて、そして、何かサンジェルマン伯爵の痕跡が見つかったんで、生物学者を呼んできますという展開でした。
いや、もうこのお色気路線に走っていく展開、嫌いじゃないですよっていう。
はい、背中を見せて、そしてお風呂という展開でしたね。
そうですね。やっぱりね、このポットのキャラクターが脱ぐよりかはね、やっぱ未来ちゃんだんだん魅力が上がってきましたからね、はいはい、ここで脱ぐっていうのはやっぱインパクトあってよかったと思いますね。
まあそうですね、本当に全然キャラクター性わからない人のただの裸を絵で見るのはどうってことなかったりもしますが、それよりもやっぱりちゃんとこのキャラクター、まあメインのキャラクター、好感を持てるキャラクター、知ってるキャラクターっていうのが、まあ裸になるっていうのはお風呂シーンっていうのは、だからこそありがたいものですからね。
その通りですね。
そういう点で言えば未来ちゃんのお風呂シーンはちゃんとしたサービスになってるシーンでしたよ。
ですね。そして、まあ、ノーツの方もね、サンジェルマン伯爵っていう、もう、ムー的には有名人が出てきましたけどっていう。
はいはいはい。
でいうか、もう完全に月刊ムーの世界ですよねっていう。
まあ、考古学というか、オカルトですよね。
うん。いや、まあでも別に俺この展開好きなんでね。いや、楽しいですよっていう。
はいはい。まあ全然、それこそやっぱり、インディ・ジョーンズ、インディアナ・ジョーンズ系の、あれ系の世界観というか、あれ系の題材なんだなっていうことですからね、要するには。
そういうことですね。
まあ、何ら期待を外れるところではないですよ。一貫してますしね、ちゃんと。
いや、だから期待通りですし、まあ本当に、この後じゃあ、またね、世界一の学者7人組だっけ忘れたけど。
それくらいいるんですよ。
うん。もう、新しい人も出てくるみたいですからね。はいはいはい、楽しみですね、こちらも。
まあそうですね、新キャラの魅力が立てば、それこそ連載として、すごいその、安定感っていうのに繋がってきますからね。うん、新キャラ、今週登場した新キャラ、登場時点ではまだその背景的なところ、設定的なところは分かりつつ、その後の、この人の変人さ、凄さとかに関しては描かれなかったんで、この、何か窓を開けてますから窓から飛び降りるんじゃないかと期待してますけどね。
肉体派ですか？
カンフー使いなんじゃないかとか、もしくは実は男みたいな名前と見た目だけど、実は女の子なんじゃ、みたいな、とかいろいろ期待しております。では続きまして、大人気オンライン&ジャンプコミック16巻&公式ガイドブック発売直前センターカラーのブラッククローバーでした。センターカラーは耳の尖ったユノくんでした。
そうですね。ユノくんなのか、ユノくんじゃない何かなのかよくわかんないですけども。
はい。まだわかりませんが、内容としては154話で、アスタくん逃げられるかと思ったら敵に連れ戻されてしまったんですが、ユノくんが助けてくれました。魔法的になるのは俺だって言ってるっていう展開でした。
いやー、ラストのユノくんかっこよかったですね。
いやー、散々今まで、みんな話を聞いてくれない、乗っ取られてやべえっていうのを出した上で、ユノくん一人だけ復活ですからね。
その通りですね。
いやー、それまでの前振りもちゃんと聞いてましたよ。 その上でちゃんとその肉体がこいつのことを知っているみたいな、何か生前のというか人間時の関係性に関しても、なんか体が反応している意識的なもの、記憶的なものは何かしら残ってるっていう伏線はちゃんとありましたから、その点で、ユノ君ならなんとかなるんじゃみたいな匂わせ方はちゃんとあったんで、その辺もあまり突発的じゃない伏線をしっかり敷いた上での展開でもありましたからね。
その通りですね。しかしまだ本当に耳がエルフ耳のままなんで、ユノ君に戻ったというよりかはどうなんですかね、まだユノクと混ざってるみたいな、そんな感じなんですね。
まあどういった感じなのか、今このエルフの人たちがエルフとしての自我をしっかり持った上で、体は反応するけれど別に記憶を持っている、思い出しているわけではないということで言うと、やっぱりなんか完全に混ざってるというよりかは、やっぱり人格がしっかりあって、副人格というか眠ってる人格に関してはあくまで無意識に対応する程度かなみたいな、だから意識が混ざるというよりかは別々の人格がある感じなのかなと思ってるんで、ユノ君あくまで人格は人間で、で無意識の方にエルフ側が眠ってる感じになるのかなとか思ったりはしますが、まあ正直設定に関する事柄なので全然わかりません。
そうですね、まあ本当来週あたりにネタ話聞きたいですよね。
はいはい。でもやっぱりこれだけ強力なライバル仲間幼馴染キャラが敵になってしまうっていうのはなかなかもったいない気もしますからね。
そうだね。
いや、もううまく使えばこの上なくすごく、ドラマチックな展開になるんだろうなとは思いますけど、でもやっぱり個人的にはナルトとかでもサスケが敵に回ったとしばらくちょっともう足りないな感もなくはなかったですからね。
うん。
ちょっとサスケいなくなって残念だなと思っていた時期も長かったような気がするので、そういった意味で言ったらやっぱりユノ君できたら味方で活躍してくれたら、うん、気持ちいいけどな、楽しいけどな、楽しみだけどなって思わなくもないです。
そうですね。あとはね、本当に、ノーダちゃんがね、貼り付けにされてますけどもね、こう、なんかもうちょっとエッチな感じでもよかったんじゃないですかねって思いますねっていう。
はいはい。まあ、服の破け方はそんなに袖が破ける程度でしたね。
そうですね。
でもちゃんと十字に縛り付けられて、痛めつけられてるんで、何か、やっぱりその特定の趣味の人には訴えかける束縛シーンでしたよ。拘束シーンでしたよ。
そうですね。いや、でも本当にね、このあたりちょっと悲壮感があって描くのはな、田畑先生は徹底してるからな、
はいはい、ブラッククローバーは意外とダメージ描写、ダメージ表現、容赦がないところがあったりするので、まあ、治る前提の世界観でもあるんですが、そういう点でもミモザさんが結構痛めつけられてるのは、ブラッククローバーらしい感じの、描写ではありました。では続きましてが、自我の第6話、内容としましては、コウ君が、自我になってしまって自分でやられようとするんですが、最強の兵器食らっても全然大丈夫でした。死ねない。そしてこれから死にたいっていう物語ですっていう展開でした。
いやー、自我の方向性が決定しましたね。
まあ宣言されてしまいましたが、その上で正直まだどうなるかよく分かってないですけどね。
いや、そうなんだよ。っていうか、怪物がどうやって倒されようとするかっていう物語って言われても、それ、どうなのっていう気もちょっとあるんだよね。
そうなんですよね。まあ、とりあえず、このコウ君の今まで見てきた予知夢というのが、自分が変身している時のおそらく記憶を夢として覚えてたんだろうな、みたいな展開の中、コウ君が今回変身する前段階で、コウ君の予知夢がなかった別の自我というのの存在が匂わされましたから、そういう意味でやっぱ別の怪獣もいるんだろうなってなったら、その死ぬにあたって別の怪獣との絡みもあるのかな。怪獣大決戦からどうなるのかな、うん、とか、まあいろいろ考えられるながらに、やっぱり方向性はまだわかんないですね。
いや、そうだね。個人的にはやっぱりね、まあやられるための物語っていうんだったら、やる方の人間が欲しいわけじゃないですかっていう。
はいはい。
魔王に対する勇者、勇者に対する魔王みたいなね。
はいはいはい。
そうなってくるとね、やっぱり今のところまだ、ソットさんでは役不足じゃないですか。
そうなんですよね。まだちょっとサイドキャラ感が強いですからね。
そうそう。だからね、せめてなんかもう実は死んだと思っていた天樹さんが生きていて、コウ君を倒しに来るとかさ。
はいはいはい。
なんか、そういったなんか、相手キャラがいないと、なんかちょっと盛り上がらないんじゃないかなっていう懸念はちょっとあるんですよ。
個人的にはまあ天樹さんもそんなに、まあやるんならまた一からキャラさせてくればっていう感じはあるんですが、確かにそうなんですよね。なんか、仲間内でも何か強烈に対立してるキャラとか、何か説得するにあたって重要なキャラとかそういうのがいたんならともかく、基本的にみんなコウ君の味方で分かってくれましたからね、事情を。
そう
だね。そんなに衝突もなかったですし、そういう点でやっぱりどのキャラも立ちづらいような流れがあったので、コウ君自身主人公が敵役、敵役になって、じゃあ誰がどういう物語が世界観がってなったら、まだ見えてこないっていうのはその点にもちょっとありますよね。
うん。まあ、とりあえずその辺は来週、このカジキマグロの正体が分かってからですかねっていう。
まあそうですね。結局、その、怪物の正体探し、正体、まあある種の自分探しになってしまいましたが、死ぬためにはやっぱりその自分探しみたいなのが大事になってくるでしょうから、そういった点で、ある種の謎解き、情報要素、情報解き、情報集めの要素とかも、まあドラマ的に作用してくるでしょうし、一体何が本数になるのかは分からないんですが、まあ、今後の展開、説明によって、そのお話の筋が見えてくることを期待しております。 まあ、今週その町、軍隊、隊の破壊描写、兵器との対決描写に関しては、1話の町破壊がそれほど特撮的な気持ちよさ、カタルシスっていうのが漫画に落とし込むと、やっぱりそこまでは感じ取れないっていう感じかなと思わなくもなかったんですが、僕は、それに比べると結構今週の軍隊と戦って、で、基地を破壊する。戦ってミサイル撃ち込まれるみたいな、でいろんな隊員が人間サイズからこう一生懸命見上げる感じの描き方っていうのに関しては結構あの絵的な気持ちよさはあったんで、結構字が第何話かにして、今までで一番カタルシスのある絵面を感じられたので、やっぱりこういった方向の魅力を今後も見せてくれるようなそういった展開もあったらいいかなと思ったりもしました。では続きまして銀魂の、第679話、内容としましては銀さんは、探していたのはうつぼさん、翔陽さんでした。見つけた赤ん坊を育てた結果、翔陽さんのような表情と声で銀さんに語りかけてきましたという展開でした。
いや、まあ、本当にね、翔陽さんの一人の弟子としての銀時っていう展開は実にこう納得できるもんで、すごい良かったですね。旅に出た理由っていうのに関しては、
はいはいはい、まあ全くなるほどなっていう感じでしたし、設定展開的にも何の問題もない、何の文句もない展開でしたし、その上でちゃんとそのかつての死を、今度は師弟が入れ替わる形で育てるっていう形も、その二人のつながりみたいな、で、この関係性に至ってしまった、まあ、銀さんの思い、今まで残っている絆とか、その辺をちゃんと強調するような関係性の描き方でしたからね。
そうですね。しかしながら本当に、前回心臓だった翔陽さんが、この人間姿になってるっていうのはかなり驚きでしたよね。
はいはい。現状では心臓のみという形で出てきたのが、回想ではちゃんと子供、赤ん坊として生まれてすくすくだって子供という形でしたから、そういう意味で言ったらやっぱりこっから心臓のみ取り出すような、この手伝ってくださいって言ってる、この内容っていうのは心臓を取り出す系なのかな、みたいな。それもなかなか、どうなるのか、きつそうだな、気になる展開だなって、先々気になりますよ。
そうですね。いや、もうギャグを封印してますからねっていう。
まあ確かに先週まではギャグ感たっぷりでしたが、今週回想に入って、で、この展開っていうことに関して言えば、もう、すごい真面目な感じでやっていますので、これがどういう展開になるのか大変、盛り上がってまいりました。
はい。
では続きまして、日の丸相撲の第190話、内容としましては、番付表が出てきて、日の丸くんはレイナさんと実家に帰ってお泊まりしました。そして、取材が来ましたという展開でした。
そうですね、もう本当に運命の9月場所に行くための伏線をいっぱい張ってる回ですねって今週は。
いや、そうですね、まあ番付に関する説明、そして日の丸くんに関してはまあ実家に行って、それぞれその最初の起点というか日の丸くんの根幹とかを描きつつ、何かレイナさんに対して DVD 的な何か渡されましたからね。
そうですね、
これを見て役に立ててもらえればとこっそり渡されたものっていうのが、今後このお話の軸、勝負の、試合の勝敗、勝負の決着ということ以外にも、やっぱり日の丸くんの人生、幸福とは何かとか、そういったところももう一つ軸になっているのはもう間違いがないので、その点に関してレイナさんがどういった一手を打つのか、ある種、ここが新技の仕込みみたいなものだと思ってますからね。
レイナさん版百戦夜叉落としがっていう。
だからレイナさんが一体今後どの展開でどこで何を発揮してくれるのかっていうのが、期待が持てるような、そういった仕込みでしたよ、これは。
いや、そうですね。本当にしかもね、やっぱ9月場所やりながらっていう展開でしょうからね。いやー、はいはい、どこでこう、挿入、そのエピソードが挿入されてくるかっていうところも期待ですよね。
という感じで、なかなか、で、次回もなかなか、ジンオウさんのインタビューから、それに対する隔離士のインタビューということで、ヒロマルくんのインタビューも込みで、それぞれ現状とか、伏線とか課題とか、何をするのかとか、ちゃんと、スタートライン引いてくれる話になりそうですからね。
そうですね。ジンオウさんはやっぱ涙のインパクトとか、会見インパクトがあったんでね。
はいはいはい。
この、インタビューでもなんか伝説を残してほしいなって思いますね。
いや、そうですね。とりあえず来週関東カラーということなので、そういった意味でも各力士、それぞれ魅力が立つような今後の展開が気になるような匂わせ方、前振りがあるんだろうと期待しております。では続きまして、ゆらぎそのゆなさんの第108話、内容としましては、サバゲーが続きまして、最終的にはややちゃんが勝利して惚れた小柄くんに料理作ってもらいますという展開でした。
いや、もう先週僕、ややちゃん優勝予想を3番目くらいに入れてたんで、はいはいはい、やったな、当たったぜって感じでしたね。
まあそうですね、僕も惚れ薬を使うんであれば、普段とは違う人生、まあややちゃんとかで惚れられても料理だけ、料理作ってもらいたいからみたいな、そういう使い方なんじゃないかみたいな話までしましたが、そういう点で言えば、確かになんか予想の範囲内ではあったんですが、ただ、惚れ薬エピソードを一コマで済まされましたからね。
いや、そうだよね。てっきりそれで一個やるもんだと思ったのにね。
いや、これ全然いけると思うんですけどね。ややちゃんは料理欲しさのみで、小柄くんに関しても料理で奉仕するのみだけれど、外から見ると食べさせたり、食べたり食べさせたりとか、そういう絵面がすごくエロく見えるとか、そういった無意識エロみたいな描き方、無知エロみたいなのとか、いろいろやれますからね。
いや、そうだね。あと、やっぱちょっと嫉妬してる子たちとかも見たかったじゃないですか、表情的に。
はいはいはいはい。
そういうのも楽しみにしたんですけど、まあ、ちょっとそこは残念でしたね。
はい、その辺はあっさりだったなという感じではありました。まあ、あくまで今回は全体的におバカなギャグエピソードでしたね。
まあ、そうですね、バカ話でしたね。
はいはい。
いや、まあ、だからね、普通に、ちゃんとバカやったんでよかったなと思いますよっていう。
まあ、そうですね。本当に設定から絵面から、すべてが、エロコメギャグでした。うん、ということで、最後の、トロキさんの自決シーンとかも印象的でしたからね。
うん、バカみたい。いや、いいじゃないですか。
バカみたいだなって思いましたね。
いや、いいじゃないですか。いい女じゃないですか。
はいはいはい。いや、もう、各キャラクターを立てる、性格を印象付けるという形でも、きちんとキャラクター描き切った形ではありました。まあ、何人かキャラクターあっさりすぎて、残念っちゃ残念かなっていうのもありましたが、まあまあ、とりあえずバカマッチやったんで、来週以降、ちょっといい話感とか、ドラマ感、人間ドラマ感とかもまた戻ってきてもいいかなと期待しております。はい、では続きまして、アクタージュの第、14話内容としても、しましては、ユナギさんがゲロ吐いたんで、みんな、ゲロ吐いた、お前吐けるのか、そういう話じゃないみたいな感じで、みんなざわつくんですが、ユナギさん次の撮影では、崖から飛び降りたんで、崖から飛び降りた、お前飛べるのかみたいな、まあ、私も飛びたいみたいな、そういうなんかざわつき方をしてきて、天使さんが何か、監督に任されたみたいですという展開でした。
いやー、若月さん、第1話に出てきた人なんですね。気がつかなかったですよ。
そうですね。これ、絵面を見ると確かに第一話と見比べて、あ、あの人だと分かるような描かれ方はしてたみたいですが、僕も全く気づきませんでしたね。
まあまあ、でも本当今週ちゃんとそれを示してくれて、ね、いいじゃないですか。ヨナギさんに影響されていくのを第一番手として、
はいはいはい、
彼女が選ばれたっていうのは本当納得ですし、なんかいい展開だと思いましたね。
まあそうですね。ある種コンプレックスを持ってどうたらこうたらみたいな。まあ、基本的にはその、やっぱり主人公が天然系の天才系の狂気系のキャラっていうのを描くときには、やっぱりエリート、それに振り回されて道を踏み外しそうになるエリートキャラみたいなのは、やっぱり魅力的に映りますからね。
そうだね。
ちょっとそのポジションに近いところに行ってる感じはありますね。
いや、いいじゃないですかね、もう本当に、頼る、なんかこう、憧れる後輩キャラとかも出てきてさ。
はいはいはい。
なんかもう、ちゃんとこう、対立軸、こう、ヨナギグループ対、面白グループみたいになってきていいんじゃないですかっていう。
まあそうですね、ちゃんと張り合う、否定、肯定みたいな感じで、それぞれ別の、立場を取る人たちを描こうっていう感じの構成にはなっていました。まあ、この憧れてる人の、憧れ方が、私も、崖に飛び込めるようになりたいっていう、っていうか、全体通して誰もユナギさんの演技を褒めてくれないんですけどね。
そうなんだよね。すごいとは言ってるけど、何がすごいのかがいまいちっていう。
いやもう最初からゲロの話しかしてないじゃないですか。
まあね。
そういう話じゃなくてって言ってるけど、実際ゲロの話しかしてなくて、演技の話を誰もしてないんですよ。うん、で、なんか映像を見てびっくりしましたっていう、そこも褒めてくれないんですよね。びっくりしましたで終わりなんですよね。うん、もうちょっと褒めようぜっていうことを思って、次飛び降りて映像を見て、すごいこんな映像、初めて見たみたいな、族みたいな、そういうことをやってくれればいいけど、そういうことしないですからね。
しないね。
すごい、あんなに躊躇なく飛び込んで、みたいな。演技とか役者としての映像作品としての評価とは別軸での話しかしないですからね。
チキンレースに憧れ不良かっていう。
なので、まあ本当に飛び込むのが危ないっていうのは、それはなんかそれに対して、それで撮影スケジュール狂ったらどうするんだって文句言ってる人はすごく納得できますし、それに対してちゃんと、そうは言うけどこんなにすごいものが撮れた、こんなにいいものが撮れたっていう意見を言う人が全くいないので、ちょっと褒めてほしい感は強まっております。
まあそうだね。まあまあでもね、個人的には本当に最後監督が殺し合いみたいでって言ってますけども、はいはいはい、まあ僕はずっとね、本当にこのデスアイランドを役者同士で殺したい、もっと争えってずっと言ってますからね。
はいはいはい。まあそうですね。場が荒れてる感じはいいですよね。
そうそうそう。だからこれから本番ですよっていう。
はいはいはい。まあそうですね。ということで、この監督が一応この最後に天使さんに、いい感じだ、まとめ上げてくれ、みたいな天使さんに依頼するという形で、実は、ユナギさんが外壁から飛び降り、カットし忘れてた、ごめんごめんって言ってるけれども、これもうどうやらわざとらしい。もっと言えば、ユナギさんを呼んだところから含めてどういった思惑があるのか、本当に天使さんに全てをまとめ上げてほしいと思っているのか、逆にそれを超えたユナギさんの何かを期待しているのか、どっちサイドかわからないっていう一応描き方にはなっているので、その辺もちょっとなんか、一応サスペンス要素かなと思ったりはしました。では続きまして、ロボレーザービームの第54話内容としましては、ドンさん池に落ちて銀狼くん木の上から撃ちましたという展開でした。
ドンさん落ちるの面白かった
ですね。いや、よ、先週段階でドンさんが椅子が、パイプが折れて後ろに倒れたっていうところに関して、後ろに落とし穴落ちてくれてたら、落とし穴開いてくれたらいいのになっていう話をしましたが、今回池に落ちたんで、大満足ですよ。
そうだね。やっぱロボくんがね、落ちてるからね、それに対する報復としてドンさんも落とすっていうのは当然ですからねっていう。
ああ、確かに。ロボくんも池に落ちてたんですね、そういえば。
うん。
なるほど。それは、それは気づかなかったです。
ドントラップの影響で池に落ちたんだから、ドンさんも破られたら落ちなきゃいけないんですよ。
はいはい。それは欧州。次も、銀狼さんもやられたら池に落ちてほしいですね、じゃあ。
そうだね。
負けたー、ドッチャーンと落ちてほしいですね。
まあ、狼は水に弱いのことか知らないけど。
はいはいはい。
情けない感じのやつだから、それは楽しみですね。そして、まあ、ほんと今週は、銀狼くんが圧倒的に想像を超えてくることをやってきたのは面白かったですね。
まあそうですね。絵面的にも派手ですね。木の上に枝にまたがって打つという。そういう意味でバッドコンディションショットみたいなことに関しては、なんか状況の悪い中で打つっていうことに関しては、まあいろんな絵面的なものを見せてくれたので、まあこれでなるほど銀狼さん印象的だったなという感じではあるんで、こっから先、これ以上この銀狼さんというキャラの特性、あとはまあそれに対するロボ君の特性みたいなものをシチュエーション的、映像的にどれくらい見せてくれるのかっていうのは、これ以上のゴルフ大喜利は正直僕は思いつかないですからね。
いやまあそうだね。まあでもさ、金狼さんもほら、狼を強調してるけどさ、はいはい、今回やったことはどう見ても猿だからね。
ああ、はいはい、そうですね。
だから今度はちゃんと狼っぽいこと出してくれるんじゃないですか。
まあ、狼っぽいも難しいですけどね、かなり。
まあね。
まあ、プロゴルファー猿感はもともとある方だったんで、一貫性はありますが、そういった形で言えば、まあ、いろんな野生味を発揮してくれるのかなとは思います。まあ、風を読む的なのは狼だったみたいですけどね。
まあね。あれも、ちょっと狼っぽくないけどね。
空気を読む的な、匂いを嗅ぐ的なものなのかなとは思ったりはしますが、まあ、とりあえずこれ以上の、キャラの特性に則ったゴルフ大喜利みたいなものをどこまで行ってくれるのか、ちょっと期待を超えたものを見たいなと期待しております。では続きまして、トマト一風のリコピンの第27話内容としましては、めめちゃんの弟のももくんは、プロゲーマーを目指しております。お父さん、論破されて止められないんですが、リコピンに、ゲームでコテンパンにしてもらって、ちょっと考え直しましたという展開でした。
いやもう、法事の日にお線香じゃなくてタッチピョンを備えしてるのはダメだなって思いましたね。
はいはい。今回のお父さんのダメ人間プリ以外のところのギャグ要素っていうと、まあそれくらいでしたからね。
まあそうなんだよ。今週はそれ以外は結構至って真面目な話だからね。ま
あ今回はある種やっぱりルポ会でしたね。
いやそうですね。まあ個人的には別にプロゲーマーっていうのはなんだろう。俺は立派な職業だと思うんでね。
はいはいはい。
目指してもいいとは思うけど、ただまあ、それだけに偏っちゃいけないとは事実だからね。
まあ偏ってもいいとは個人的には思うんですけどね。ただまあ、その、リスクを取る上では、やっぱり周囲の人間の理解と納得っていうのも得ることっていうのも、まあ努力のうちだとは思うので、まあ可能な限り理解と納得を得たうちであれば、別に小卒中卒でも死にはしないですからね。
まあそうだ。
だからリスキーな、どれくらいのリスクを選んでいくか、リスクを取っていくのかっていうのに関して言えば、まあ、いろんな人の意見を聞く、自分の、考え方が間違っている可能性を常に考慮に入れるっていうのは大事ではありますけれど、その上で、可能な限り最善の選択として自分の納得、そして周囲の可能な限りの理解と納得の上で、リスクのある選択肢を取ることに関して言えば、別にまあそれは人それぞれでいいんじゃないかなっていう、その本人の納得、本人の自意識、モラル、美意識に基づいた選択をしている人こそが、まあ尊敬できるなと思ったりもするところではありますので、全然僕はモモ君を否定しない感じのスタンスではありますという、人生に関する考え方の話でした。
はい。
という漫画の感想じゃねえよっていう、ツッコミ待ちの感じでした。いやまあ、正直リコピンに関してはルポ回が多いんで、以前、こち亀の感想を語るときに僕は意図的に雑談にしてました。漫画の感想を語るよりかはと意図的に雑談にしていましたが、正直リコピンに関してもちょっと雑談会にしても雑談スペースにしてもいいかなと最近ちょっと思っております。
そうですね。
では、最後に目次コメントとしましては、今週、読み切りの島袋先生、家を題材にした漫画を前から書きたかったので今回形になってよかったですということで、やっぱり前々から考えていたものらしいです。
そうですね。まあじゃあ次は衣食住ですから、ね、医療に関する漫画書いてほしいですねっていう。
はい。なんか医療、服で力になるみたいな漫画。あ、あれか。ウルトラジャンプでやってた、あれとかですかね。クロスロードみたいな。
はいはいはい。あとはまあアニメだと、キルラキルとか。
ああ、確かに。そうですね。服漫画、服バトル漫画。意外とありますね、服は。
そうだね。
といった、そういった感じの、なるほど、キチマブ書きたかったんだなという感じのコメントでした。あとは、今回、ブラッククローバー田畑先生、インタビューとかで我が家にフランスの方々がいっぱい来られた、なんて来た、と言っていて、何かフランスからインタビューが来たらしいですが、これ同時に約束のネバーランドの、カイユー先生、フランスのチョコ超美味しいです。箱も本型、レイの気分、ありがとうございます。っていう、これが関係あるのかないのか、ちょっとわかんないんですけどね。
そうだね。まあなんかフランスから一段が来たかもしれないよね。
はい。フランスから単純にブラッククローバー特集に来ましたっていうならともかく、日本の漫画特集に来ましたっていうんであればやっぱり白井先生のところに行ってもおかしくないですからね。
そうですね。
だから関係あるのかなとちょっと思うようなフランスつながりのコメントでした。あとはドクターストーンの防一先生、洞窟内の雲持ち系をストーリーに合わせ這い上がれないように書くのは挑戦でした。という形で、読んでる分にはさらっと読み逃してしまいそうなところではありますが、そういった形でその地形、実際にどの程度リアリティを考慮した上で地形をドラマに合わせる形でご都合感なく描いていくかというあたりに頭を悩ませてるんだなといった作り手側の意図が、苦労が感じられるような、なるほどなと思わせるようなコメントでした。
そうですね。
まあそういったディティールにこだわってるからこその、絵力なんだなと思わされたりもしました。あとは、鬼滅の刃、後藤家先生、最も愚かな転び方は自分の左足に自分の右足を引っ掛けて転倒することだ。ということで、そうなんですね。
まあ、あるあるですけどね。
まあ、なくはないですけどね。なんか、うん、早歩き、走ったりするときに思わずっていうことが、あと、慣れない靴、サイズの合わない靴で、時々っていう感じはなくはないですね。
そうですね。まあ、焦ったりしてると、ありますけどもね。
ありますかね。まあ、後藤先生の日常が伺い知れるようなコメントでした。あとは、呪術回戦、芥見先生、恩師の加納先生に応援コメントをいただきました。加納先生、完結おめでとうございます。ということで、こちら、本誌で M0 ですとか、プリティフェイスを連載していた加納先生、最近、ジャンププラスの方で、キスデスという漫画を連載していたんですが、それの最終回の挨拶文に合わせて、何か今回の作品、こんな作品でした。ありがとうございました。みたいなコメントに合わせて、何話から何話まで手伝ってくれた芥見ゲイ先生が、本誌で呪術回戦連載開始です。よろしく、みたいなコメントを添えていたので、それに関する返答ですね。
いやー、いい先生ですね。
いや、本当にいい師弟関係だなと思います。そして、呪術回戦が最近どんどん右肩上がりに面白くなっているあたりも踏まえて、このやりとりっていうのはなんか、まあ、加納先生も本当になんか、いぶすぎな先生ですからね。
そうだね。
すごい、実のある、ストーリーのある漫画を書き続けてる、昔から、もう、職歴の長い先生だったりもするので、その辺との、この師弟関係っていうのはなかなか、なんか、いい感じだなという、今後もどっかで会話見れたらいいなと思わせるような、そんなコメントのやりとりでした。では、来週が連載4周年突破、各界の頂点を目指す、そこに命の保証などない。いざ、究極頂上決戦の9月場所、連載4周年突破記念関東から日の丸相撲。ということで、まあ、格闘技漫画ですからね。
そうだね。
命の保証はないですよ。スポーツ漫画じゃないんですよ、こちら。
いや、一応相撲は、相撲、信じまで。
格闘技。その辺が、本当に相撲っていうのは難しいところなんですよね。スポーツなのか、格闘技なのか、国技、信じなのか。大変難しいところだったりはするんですが、命の保証はありません。来週、関東カラーとなっております。あとは、センターカラーが、大人気モデルセンターカラー41ページ、ボルト、ナルト、ネクストジェネレーションズと、もう一つが、人気投票結果発表センターカラー、僕たちは勉強はできないが、センターカラーです。
いやー、ほんと気になりますね。誰が来るのかっていう。
超、ヒロインズどれもやっぱ捨てがたいですからね。ふみのちゃん、ふみのちゃん、リズちゃん、ウルカちゃん。いや、ほんとに読めないですね。
読めないですね。
アシュミー先輩はやっぱちょっと通好みな感じはするんですけどね。
そうだね。ちょっとやっぱ一段落ちるのは、出てきたタイムが遅かったですからね。
そうですよね。という点で、大変、本当に気になります、センターカラーです。そして、もう一つセンターカラーが、春の大型連休にジャンプが放つ大型読み切り2連弾第2弾、磯部逸弁物語、雪は辛いよの仲間良最新作、新境地、サイレントギャグセンターカラー19ページ、理科の時間、仲間先生がホテルで缶詰し考えた対策とは、ということで、サイレントギャグ漫画らしいです。
っていうか、仲間先生、萌えキャラ書いてますな、っていう。
そうですね、画風またちょっと変えてきましたね。まあ、もともと器用な方ではありましたが、まあ、ちょっとこの、鼻の上の線が何なのかな。そして、頭の髪型がちょっと、甲殻類というか、アニマトカリス、アノマノカリスというか、何か、古生物っぽい感じの髪型だしな、みたいな感じで、ちょっと、気になりますね。
そうですね、う
ん。ワンカットでも気になるようなキャラクターデザインになっているなと思ったりもします。いや、前回の顔だけの漫画みたいな意表をつく展開があるかもしれませんからね。
あれも遅かったですからね。
いやー、このカットからそれを裏切る展開も予想されるので大変楽しみです。ということで来週がなんと水曜発売です。23号5月2日水曜発売ということで、一部書店では中に告知の、チラシなども入っていたんではないでしょうか。水曜発売となっております。では、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。